テレビのニュース見ていたら、歌舞伎町でね、筒持たせ未成年の子がやって、逮捕されてますね。これね、事件が歌舞伎町のね、ラブホテル街で、筒持たせっていうのは、売買春をして、男が売買春して、ラブホテルに入った後ですね、行為が終わった後に、未成年連れ込んでって、男が因縁をつけて、お金をね、脅しとるっていうことなんですね。これが筒持たせのね、典型的なパターンで、だから男性は、未成年児童を買ってしまって、本番行為までしてしまったら、もう猥褻罪をしてしまったわけですよね。で、児童ポルノ法違反で、警察に行ったらね、即逮捕されてしまうっていうことなんです。それを、見込んでですね、もう恐喝目的で、少女と男性が組んで、男がですね、犯罪を犯した後に、少年、男が因縁をつけて、警察に行かれたくなかったら金払えっていうのが、定番中の定番で、これね、ずっと昔からあることですよね。それでね、今ですね、少年少女がね、親父を筒持たせとか、親父狩りとか、そういうのっていうのは昔からあったことなんだけど、おそらくね、教師問題とか、あと、あと、リリちゃん事件とか、親父はね、もう人間じゃないっていうことが結構、若者たちには蔓延してるから、昔よりもですね、結構派手に、親父に対しては何してもいいよねみたいなことがみんなね思ってるだろうから、筒持たせみたいなことっていうのがまあ蔓延してると思うんですね。で、これどこから行こうかな。まず男性ですよね。70代男性が暴行を振るわれた挙句お金取られちゃってるんだけど、これがですね、個人売買で携帯かなんか使って知り合ったのか、声かけてラブホテル行ったのかだと思うんだけど、じゃあそれか立ちんぼみたいな感じでラブホテルに立ってる女の子に声かけて行ったのかもしれないけど、危ないっすよね。で、女の子にね、年齢聞いても19歳とか20歳とか言って言うと思うんですね。それでじゃあ大丈夫だと思ってラブホテルに行っても年齢確認してるわけじゃないから、これ未成年だったらどうするのっていうことなんですよね。だから成人18歳以上だった場合はラブホテルに行って罪はね、そんな重くないと思うんですね。買った男っていうのは、成人同士のね、個人売買で女性を買っても、売春防止法違反なんだけど、そこにはね、男性は罰せられないから、大丈夫なんですね。成人だったら、そんな問題ないんだけど、これが未成年だった場合にですね、児童ポルノ法違反って、即逮捕案件の、本当にね、やばい犯罪になってしまって、すぐ返してもらえないと思いますね。裁判かけられて、児童ポルノ法違反で少女買ったってことで、拘留されて裁判があって、初犯だったら、出てこれると思うけど、執行猶予つくぐらいの、結構ね、重い罪になってしまうから、本当にですね、若い女の子を買うっていうのが、そういう部分で、リスクがあまりにも大きすぎるから、男性の人たちはですね、やめた方がいいですよね。で、そういうね、犯罪を犯してしまったわけじゃないですか。ラブホテルで性行為をしたら、もうこれ重罪だから、そこを目をつけた、男とか、この少女とかのこのグループが、ラブホテル出てきた瞬間に、声をかけて、お前何してくれてんので、この子を未成年だよって脅すわけですよね。で、警察に行かれたくなかったら、金払えで行って、金払えも人によって金額感変わると思うけど、 10万20万ぐらい言われて払ってしまったら次も来るから、お前警察行くようで2回目が来たりとか、住所押さえられてなんだとか、永遠にお金をね取られ続けるみたいなことも、この犯罪加害者側の少年少女狙うだろうし、本当にね泥沼に入ってしまうわけですよね。でそもそも犯罪を犯したのはこの男性側だから、言い訳が効かないわけですよね。それでもう散々困り果てた挙句、脅され続けた挙句、困り果てて、もうね、もうちょっとたまらないって言って、自分が少女買ってしまって脅されてますって、散々ひどい目にあった後に、警察にね、泣きついていくみたいな、そういう感じだと思うんですね。だからこれね、事件のニュース出てるけど、事件が起こった少年少女が、この人が、少女を買って、少年少女が脅したの、歌舞伎町で脅したのが、2025年の8月だから、半年前ですよね。半年前、これ、なんでこんな昔のが今だってなると、現行犯じゃないんですよね。多分これ脅されて、お金払ったんでしょう。お金払ってずっと、まだ払え、まだ払えて、この少年少女がね、もうまとわりついて恐喝し続けて、もうそこまでやったらもう警察に行くしかないところまで、この男性を追い詰めてしまって、今になってね、こうやって事件化したみたいな、なんとなくね、時期を見ると裏側がまあ見えてくるんですよね。でね、もう一つですね、この少年少女がこれ怒ってるの歌舞伎町なんだけど、歌舞伎町でね、この恐喝とかね、児童売春とか恐喝っていうのは結構重罪な範囲だから、これをね、ヤクザがこういっぱいいる中でですね、歌舞伎町でこういう犯罪行為をして金儲けするっていうのは大変まずいから、これヤクザにバレたら、この子たち未成年のこのね、犯罪加害グループの少年少女たちはですね、多分大変怒られると思いますね。だから逆に歌舞伎町とかの方がこういう事件ね起こりづらいと思うね、起こりづらいと思うんだけど、まあ気をつけましょうってことですね。歌舞伎町で起こってるってこと、こうことなので、でこう、うん、それと、これね、地方の方が危ないですよね。大体ね、こういうことしてる子たちっていうのが、夜中にね、駅前とか、しかるべきところとか、コンビニの前とかで、なんか深夜まで、なんかたむろしてる少年少女グループみたいなのって、地方いると思うんですけど、東京いないですよね。東京なぜかいなくて、地方にね、多いと思うんだけど、そういう子たちが、時間持て余してね、たむろして話してるんだけど、食べってるんだけど、やっぱりね、お金がないから、お金どうしようってなって、じゃあ、つつもたせでも、親父からちょっとお金脅し取ろうかみたいなことって結構ね、夜中ね、食べってる時なりがちなんですよね。それで、じゃあ、やろうって言って、で、誰か親父のね、生贄になる人が決まって、で、その女の子が親父の生贄になって、それで、多分ね、性行為はまではすると思うな。ちょっとわかんない。それぞれだろうけど、性行為までしたらもう完全アウトだから、それをアウトのところまでやって、ラブホテル出てきたところで、じゃあ俺脅すから、みたいなことで、つつもたせ、まあやってるんですね。で、そういう子たちが、未成年だとそういう子たちがやるから、これね、歌舞伎町も、まあ、歌舞伎町は何でもありだから、歌舞伎町よりも、地方の方がね、危ないと思いますね。こういうね、だらっとした子たちって地方多くて、だから、そういう子たちは、地方で、じゃあ親父から取ろうって、本当に深夜、本当に、だべってるところでなると思うので、だべってるこの未成年少年少女、深夜ダラダラしてる子っていうのは、地方の方が多いと思うから、全国的にね、これを本当に気をつけなきゃいけなくて、で、地方で親父見つけるとなったら、SNS とか使うと思うんだけど、だからそういうところでね、 個人売春みたいなことは、ほんとね、しない方がいいよね。それで、女の子が19とか20歳とか21歳とか言っても、証明、なんとか証明書見せろなんていう話はどうしてもできないだろうから、もう口で聞くしかできないから、19歳と思ってやったが、嘘つかれてやった子が、15歳だったらどうすんですかってことなんですよね。そしたらもう、犯罪行為してしまったわけだから、この少年少女グループがですね、とことんね、弱みを握って、もうとことんね、お金一回払って済まないですよ。何度も何度も来て、で、暴行も振るわれて、住所教えるとか言われて、脅され続けるわけですよね。っていうね、こう本当バカみたいなことが起こるから、そもそもこれね、70歳の親父が15歳の少女をね、ラブホテルに行ったことがね、親父がそういうことしたことから始まってるから、やっぱ男性の方々はまあやめようってことと、あと少年少女もですね、これ歌舞伎町でやったらですね、まあ怒られるから、犯罪行為をヤクザを無視して、歌舞伎町みたいなヤクザだらけのところで、ふざけ半分で犯罪行為するっていうのは、この加害者の子たちも危ないよね。なのでね、もう本当すさんでるよね。邪気まみれのなんかニュースが出てきたので解説してみました。中村でした。